ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
天皇論を語って、おります。
はい。
日本国の天皇という存在が非常に世界の歴史の中でも独特の形態であります。しかも日本国の天皇は神話の彼方からやってきたというものすごい長い歴史を持っている天皇家ファミリーであります。
はい。
その天皇でありますけども、戦中戦前のとっては陸海軍のてっぺんに立っているという権力者であった。そして敗戦、天皇は自ら人間宣言をした、
はい、
それで戦後の民主主義がスタートした。で、内田達郎氏、この本の著者でありますが、日本国憲法を認めたのは天皇である、裕仁天皇である、この人から日本の民主主義は始まったんだ、その純逆を忘れてはいけない、日本国民がいて天皇を象徴にしたのではないと、天皇自らが象徴になるということを認め、日本国民を作り上げたのだ。
はい。
で、天皇がだわり、慰めの声はかけられるが、国民から声をかけられても返事してはいけないという立場が憲法7条である。ある意味で天皇にとってこの日本国憲法は民主的ではないと、彼には発言を認めないという、
はい、
それが平和憲法なのだということなんでありますね。とてもショックなのは、内田さんおっしゃっております、昭和の軍人さんたちが日本の中枢政権を乗っ取るために天皇を利用したという、天皇自身がそういう将校たちに対して怒りを見せますと、天皇陛下なんというご姿勢、なんというざまでありますか、皇祖皇曹に恩謝りなさいと叱ったという。天皇というのは機能であって、玉であって、手に入れれば日本国が手に入るという道具扱いしたという、これドキッとしますけども、内田さんこうおっしゃっております。昭和の陸海軍のエリートコースの軍人たちは明治維新の時の薩長を真似て昭和維新を名乗った。この昭和維新というのは300万人以上の死者を出し、帝国陸海軍は戦死に残る大敗北です。これは、
はい、
みっともないぐらいの敗北を喫し、原爆を2つも落とされ、東京裁判にかけられて永久戦犯の者は28人死罪になってるんですね、
うん、
東条秀樹、板垣征四郎、それから陸軍指導者であった石原莞爾、この人たちは、軍人たちの、軍閥内の権力構想が明治からの国家を灰にしたと内田氏はおっしゃっております、
はい、
戦後昭和天皇は心の内を語る方ではありません。問いかけても、ああそう、ああそうと返事をなさったという方で、象徴の務めを模索なさった方であります。昭和天皇は巡行を繰り返し各地で働く人々を励まし続けられた。それが彼なりの戦争の責任の取り方であったんでしょうね。そして懸命にその戦争で死んだ方の鎮魂をなさっておったのであろうと、園遊会に功労者やスポーツ功績者、芸能人が招かれるよう、これは裕仁天皇自らがお声をおかけになったというね、
はい、
でそういうことで我ら芸人もその園遊会に招かれるということが多くなったわけでありますけども、多くの人たちがあまりにも天皇がそばに来られるんで、その国民主権という考え方を取り間違えまして、誤解しまして、
はい、
まるで、我々が天皇を人間の位置に戻してあげたというような主権の座の取り間違いがその生じている、それが数々の天皇に対する訴訟になっているのではないだろうかと、
はい、
内田氏がおっしゃってるわけでありますね。 ですから決して非難してるわけじゃないんですよ。上皇がそばにおられるように手紙を渡そうとした国会議員の方がいらっしゃったしね、もらった勲章をコンサートでお客さんに見せたという方もいらっしゃいました、
ええ、
それから上皇に向かって今度はぜひあの国に行ってくださいと注文をつけた方もいらっしゃった。またこれはもう報道で流れましたんで名前を出しますけども、安倍総理上皇がご退席になる途中、国会で天皇陛下万歳を思わず叫んだという、これは やってはいけない粗相なんですな、
はい、
なぜならば天皇はそのことに反応してはいけないということが決まっているわけでありまして、私どもが平気で憲法を破りまして天皇のみが懸命に七条の中に座っておられるという、まあ、その粗相はね勘違いから出たことなんでね、もうその誰でもがあることだと思います。私どもも昭和天皇に対しましては気安く天ちゃんと呼んだりね、そんなことだったんですけど、でも戦後は、昭和天皇のあの憲法を受け入れるという受諾から戦後日本がスタートしたと、そのことを絶対に私たちは忘れてはならないという、これは内田先生の熱き思いでありますな、
はい、
ちょっとここはあのアホみたいな話ですけども、私の話をさせていただきますが、
はい、
私の話ちょうど時間が足りましたもんですか明日にしましょうね。
分かりました。
あのここを喋りたくてずっとあのつかみやっておりましたら
つかみ長い、
つかみ終わっちゃったっていうね申し訳ございません、
はい、
このつかみ終わった後も明日いきなり始めますからね、しっかり聞いてくださいよ、はい、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
町場の天皇論、大きな大きなタイトルを掲げましたけども、今日はですね私事プライベートでございます、
はい、
私は昭和という時代に生まれまして、昭和34年のことでございます。私は小学校4年生10歳でございました。1959年、博多の町外れの貧しい家、タバコ屋だった私の家であります。なんでこんなにくっきり思い出せるんでしょう。鉄工所から帰ってきた父親が丸いちゃぶ台を前にして座り込み、焼酎を飲みながらとんでもないことを口走った、
はい、
テレビば買うぞ。父親がとんでもない高い商品を買うと言い出した。
ほう、
テレビなんてのは遠い夢のことでございましてね、母がまた吠えるように泣きながら反対するなと私も覚悟したんでございますが、内職の針縫い仕事をやっておりました母は一瞬針は止めたもののそのまま黙々と針を動かしておりまして、
うん、
テレビは我が家にとりまして縁のない未来でございます。それがやってくるというおそらくものすごい負担だったろうと思います。どのくらいだったのかな、6万円ぐらいだった。
え、それ今で言うとどのぐらいのものなの。
父ちゃんの給料が1万円。
はあ、そうか、給料の 5,6 倍ってことですか、
うん、もうとんでもない遠かったよ。
はい、
テレビを買うということは負担を背負うことでありました。
はい、
旋盤工であった父はどうしてもテレビを買うと。なぜか、それは皇太子殿下と美智子様がご結婚なさる、その中継をテレビで見るんだと。
はい、
それぐらいね、皇太子様と美智子様のご成婚というのは本当に大きな出来事だったんですよ。私はもう本当に忘れません。父はご成婚パレードテレビで見ることを夢見ているわけですよね。で、我が家についにテレビがやってきた、
はい、
テレビつけると白黒の画面にねカラーって書いてあるんですけど、白黒テレビが4万か5万で買えたんですけど、カラーテレビはその当時かけ10でしたから50万円ぐらい
当時で、
うん、だから白黒で私は幸せでございました、やっぱり父親は自慢だったんでしょうね。あのテレビが来てからまっすぐ工場から帰ってくるようになりまして、テレビつけますとご成婚のニュースが次々流れるんですね。もうまだ忘れないけど、その白黒の画面の中に正田家をお出になる美智子様っていうカットがあったんですよ、はい、ご家族品のいい方がずっとあの石塀のところに並ばれて、美智子様があの肩をショールかなんかで覆われて出てこられるんだけど、まあ俺はまだ忘れねえぜ、世の中にこんな綺麗な人が遠い町にいるのか、あの美しさは忘れないな、
はい、
その時に小学校4年生の私に焼酎を飲みながら父親がつぶやいた言葉、徹夜見てみろ美智子さんばば、 この人は日本で一番偉い人ぞ。豊臣秀吉が何か、ああ天下取ったところで所詮大公て、一般庶民から出て美智子様は今度皇后になられるとぞ、はい、父は天皇を神と信じておりました。
ああ
そのことは決して口外しませんでしたが、彼は軍人直輸と歴代天皇をそらんじている、すべて言えるということが得意の人でありました、うん、帝国陸軍で二等兵で終わった父でありますけども、天皇について初めて発言したのは皇太子殿下ご成婚の夜だったんですね。私10歳でございましたが、日本は学校で間違った戦争をし、日本はアメリカに負けてやっと正気に戻りましたと、そう教えられました。だから父の天皇についての発言は全て間違いであると私は思っておりましたが、しかし美智子様のおかげでテレビが我が家にやってきたというこの事実だけは頭にくっきりと今でも覚えておりますけどもね、父親が美智子様の映像を見ながら涙拭いてましたね。それで涙を拳で拭いた父親が、日本はようなるぞって、あの戦争に負けて死ななかったその父親からあんなに明るい言葉がこぼれたっていうの、私は初めて目撃しましたね、
はい、
それはもう本当に奇跡のような昭和の一日でした。日本が戦に敗れて14年、その戦争の一兵士であった父がこの惨敗の国の中に14年生きて初めて希望を感じたのは美智子様だった。それでうちは6万円借金背負ったわけでしょ、これはね返すのにね2年か3年かかりますよ、うん、ところがかな、
はい、
返したんだよたちまち。1年ぐらい経つと親父の給料が上がり始めた。
わあ、経済が成長したんですね。
そうそう、その時にダミ声の宰相が叫んだんだよ、所得倍増
ダミ声
倍増まではいかなかったけど、日本がゆっくり豊かになっていく手応えがあのご成婚から始まったんでございますが、それが私の天皇に触れた初めての出来事でございました。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
皇太子殿下とあの美智子様のご成婚の模様、私10歳でございましたけど忘れませんな。私の誕生日が4月の11日でご成婚が4月の10日だったの。
あ、そうか。
小松先生のクラスだったですね、
はい、
式の模様を見たらホームルーム学級会はあの印象を語れっていう、小松先生が
いいですね、はい、
昨日はご成婚ば見てどげな風に思うたか一人ずつ語ってください真っ先に手を挙げて仲が良かったと思いますなんか言いながらね頭の悪い哲也君は、やっぱりあのあたりですよ、昭和34年4月10日、うん、あのあたりから本当に日本は明るくなっていくんですよ。それに東京には東京タワーができたっていうしね、
はい、
そんで次の年ぐらいかな、テレビを見ると面白いおじさんたちが出てくんのよ。
誰だ、
ちょっこらちょいっとパーティーはどうらしいねってのがあってほーらさーさーさーだららさすらすらせいせいせいってのがあって、もう笑った笑った。で同じテレビを見てたらニキビだらけのお兄ちゃんがウエーホームフジって、昭和ですよね、
はい、
菜の花畑好きな女の子が初めてできた小倉澄江さんという方でしたけどその人の顔を思い浮かべながら小学校6年生顔の大きな小学生でした武田鉄矢、菜の花畑を歩いておりました、はい、さあ著者である内田氏も私と大体同じ、私は10歳ですけど内田先生は今度9歳でございますね、
はい、
そしてこの内田先生が天皇制理解に関してはかなりこの人は劣ってると叱ってらっしゃる安倍晋三、5歳でございます。昭和34年は、
はい、
粗相を週刊誌に叩かれました。例のミュージシャンはまだ3歳でありますから、その年齢差ではどうしてもね、私はやっぱりそのテレビの一見があるもんですから、上皇后を見るたんびにその日にこうフィードバックするもんですからね、またすごいこともあったんだな自分の人生の中で、
はい、
俺ほらずっとあの麺類のコマーシャルやってるだろ、麺類っていうか
やってらっしゃいます、うん、何十年も
何十年もなで、あそこの社長さんがお得意さん集めてゴルフのコンペやったのよ。で参加して、
はい、
そんでてっちゃんこの人と回ってっつって会長から頼まれたもんだから、はいはいとかっつって、はい、長身の方ですごい品のいい方で、ほんで俺の前来て、あの粉屋でございますとかっつって頭下げられるのよ。ああそうですかって、はい、原料買っていただいておりますんで感謝しておりますよ東洋水産さんには、
はい、
どっかで見たことあるんだよね。
はい、
スリーホーぐらい回って気づいたの、
ええ、
あの玄関に立ってらした爪入りの青年、うん、正田家のご長男さんでした。
ほ
お、やっぱズキッときたね、うん、この後私は美智子様ともお会いできるという。
そうですよね、お会いになったんですよね。
はい、本当になんかカーッとなるというかね、うん、嬉しかった。まあ、とにかく天皇論続けましょう、
はい、
我々子供の頃から日本の未来憧れはアメリカであると、そういうふうに教えられた。戦後日本はアメリカというバーをいかに飛び越えるかくぐるか、はたまたそっと目をそらすか。内田氏はこの中ですさまじいことを言い始めるんでありますね。これ驚きますね。内田先生は日本人の魂の一番奥底に尊王攘夷があるんじゃないかっておっしゃるんだよね。
はい、
天皇制とはアメリカなどというバーとは比較にならないほどの力があるっていう、
はい、
その力こそを内田氏は天皇が持つ霊性スピリチュアルとおっしゃってるんでありますね、うん、
はい、
と言われましてもね、私ども天皇にスピリチュアル霊性というような力があるだろうかと思いつつ、胸に手を当てて思い返すと実はしっかり目撃してるんでございますね。
目撃
してるんですよ。その時にそう感じてるんですが、言葉で表す能力がないから、うん、まあその見てあーとかっていう感じで終わってるんですが、あのね、2011年3月11日あの東日本大震災の時、菅直人という総理がいた。その時に日本国民の中で誰もが腹の中で思ったこと、役に立たねえ。もう本当に菅さんに申し訳ないけど、そう思っちまったのよ。イライライライラ八つ当たりなさったり、
はい、
東京電力の職員たちを並べといて、何やってる早く消せっていう態度。あの時の日本の不安と不満っていうのはものすごかったですよ。誰の胸の中にもきっとあったと思います。この国はこのまま滅びるんじゃないか、現実に滅びる一歩手前だったのかもしれません。あの時に我々は何を希望としたか、これは打ち出しの指摘でありますが、指摘されて私も思い当たります。あの時間違いなく日本を支えたのは天皇であった。上皇と上皇后様が被災地に行かれて被災者を励まされているという、その風景に接した時に、上皇上皇后に続いて自分たちも慰めねば励まさねばとそう思った。上皇そして上皇后が共に体育館に訪れて励まされた、
はい、
あの図が実は天皇の霊性を私たちに見せたということなんでありますね。そのあたりの事情また語りますんでですね、明日また聞いてください。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
天皇論というのを今まな板の上に置いております。2011年3月11日大変な厄災が日本を襲いました、東日本大震災。このままでは本当に日本は滅びるのではないかと誰の胸にも不安がよぎったことであろうと思います。その時に被災地に行かれて懸命に被災者の方を励まされたのが、その先陣を切られたのが上皇そして上皇后でございました。あの情景は忘れない。
どこの被災地の体育館かってわからないですけれども、うん、お二人が体育館の入り口にいらっしゃった時の、うん、 そのシーンって今でも覚えてるんです。よかったってテレビ見ながら思ったんですよね。
上皇后が被災に遭われたあの娘さんに声をかけられて、
はい、
大変だったですねっておっしゃるんだよね、
はい、大丈夫ですか。ティッシュここあります
よし
お願いします。泣いてる場合じゃないのであ
の心理学者の話から聞いたら、はい、天皇皇后両陛下ってのはいらっしゃって、その方が大変だったですねって言うと、あの泣いていいんだと思うんだって、うん、まあごめんもかたなあの市長さんとかあの町長さんはスリッパ履いてんのに、
そうです、
そうなんだよ、
そうです、そうです、
上皇上皇后両陛下
履いてらっしゃらないですよ、
まあ、ちょっと待ってくださいね履いてらっしゃらないんですよ。
そうでした
ね、そのことにあの後で気づくんですよね、
はい、
上皇上皇后両陛下が大変でしたね、それ全然響きが違うんです、泣いていいんだっていう、うん、その泣くところからその復興が始められるんですよっていう、うん、あの天皇皇后両陛下がもしいらしてなかったら、あのずっと我慢して家にこもっちゃうんです、わーんと泣けるところがっていうね、それはかなやっぱりこの内田先生が言うとこのスピリチュアルなんじゃないかな、天皇には霊的なパワーがあると、そんな風に解釈した方がいいんじゃないかな、そら違うもん、
そこで泣くことによってきっと自分が浄化されるというか、
うん、
神聖な気持ちになれるというか、うんうん、そうだ、そういうことなんじゃないかな。
心理学の人が言ってたけど、泣くってことが悲しみの中でものすごく大事なんだってね、その涙を存分に流させてくれる装置と言っていいでしょうね、あのいわゆるそのスピリチュアルな仕掛けとして天皇皇后両陛下ってのは最高のペアなんだっていうのよ。そして俺はね、別個の意味でまたすっごいあの思ったんだけど、三陸の海に向かってね、お二人が深々、いやもちろんそら、その彼らの眼前には津波にあって被災した打ち砕かれた町があるよ、でもね、上皇上皇后両陛下が頭をお下げになった時に、その町の向こう側に向かって頭を下げてるような海の神様に祈願してるんじゃないかっていう、この方々は大事な民である、我が名にかけて彼らにこれ以上の責め苦は与えないでください、うん、海を沈まれ、大地を沈まれ、陸と海に向かって何かを願うっていう、そういう力を持った人は天皇家しかないよ、やっぱりな。それを内田氏はスピリチュアルっていう、冷静と考えていいのではないだろうかっていうね、それはもうまさしく神話なんですよ。ヤマトタケルにも出てきますよね。海が荒れるときに、ヤマトタケルの奥さん自らが海に飛び込むと、綿摘みが治めるんですよ。天皇家には歴代、古事記日本書紀に伝わるがごとく、その手の霊性が宿ってやる。だから、上皇、上皇后っていうのは、象徴というポジションをそこまでお考えになっていたのではないだろうか。さらに彼らの異例の旅は続いて、あのご高齢で本当にもうあのもうよろしいのにって言いたくなるんですが、サイパンにも行かれ、パラオにも行かれ、
はい、
パラオでもね、あれ高崎の兵隊さんだったと思うけど、オレンジコーストっていう海岸があって、オレンジコーストだよ、つまり日本兵の血でそこが染まったっていうからその名前がついてる。その海岸に向かってその上皇上皇后が深々と頭をお下げになる。生き残った兵隊さんが見て泣きながら、あの死んだ戦友が喜んでおりますって、あの死者を喜ばせる霊力を持った人は彼らしかいないじゃない。天皇皇后両陛下が来られて、あの花を捧げてくださった、きっと喜んでいると思います、
はい、
もうなんかぐずぐずになっちゃったな本当にね、こんな番組ありませんけど
ね
ごめんなさいね、花ばっかり噛んで、
はい、
でも平成を惜しもうな
そうです、ね、
よくやってくださったよな、
はい。
最後の最後までも本当 ありがたいですよね。ぐずぐずになってしまいましたけど、天皇というのはそのようにして霊性というのを持っている、スピリチュアルというものを持っているという存在で考えていったらいかがかなとも思うんでございますね。そういう提案でございました。明日はちょっと普通にできると思います。
大丈夫ですか？
おじさんも鼻水がすごい。この続きまた明日のマネちゃんの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
町場の天皇論、内田達氏がお書きになりました。これはなかなか考えさせられる。1ページ目から読むのは私しんどかったもんですから、240ページほどの本なんでありますが、はい、逆に逆さに読んでいきますと非常にこう分かりやすかったですね。まだ他に書いてあるんですよ。日本の歴史全体に関して天皇家をどう理解するかというようなことが、だからバッサリその辺を落としまして、元号も変わりましたところで、平成を運んでくださいました上皇后に対する敬意を込めまして、本とはちょっと飛躍しつつお届けしております。ただ内田氏が言う天皇というものに対しては霊性があるんだと、そういうことを平成のように我々はたくさん見たわけですな。パラオで、フィリピンで、グアムで、サイパンで、そして沖縄で、このお二人は本当に沖縄を大事になさっておりますですね。初めて訪れた時、洞窟の中に隠れ潜んでいた過激派の学生から火炎瓶を投げつけられたというお二人でございますが、浮き足立つことなくきちんと行事を、そして沖縄に対する格別の思いというのは歌にまで読まれたという、昭和天皇ができなかったことを上皇はやらねばと。とにかく天皇というものが世界のどの国にもない日本的霊性の中心にお立ちになっておられる。死者を弔いつつ、医者、慰めですな、憲法に定められた象徴としての行為を懸命に。で、上皇はこの象徴である天皇というのは一体どうすればいいのかっていうのを本当に命を削るようにして考えておられたんですね。即位以来、私は国事行為を行うとともに憲法下での天皇の望ましい在り方を日々模索してきましたというお言葉。これは官僚の文章では書ける言葉ではございません。上皇はどれほど思い詰めて天皇制についてお考えになられたのか、自ら告白なさったという、そんな一語に感じられて仕方がありません。戦後70年古代の制度を抱え込んだ、ある意味では非常に矛盾している国体であります、国の形であります。しかし天皇制と立憲民主制、この矛盾している、それを巧みに両立している国など世界にはないんでありますな。これは内田氏の言でありますけどね。その内田氏が断言なさることは、天皇皇后の努力によって国体、国のイメージが叶ってるんだと。
はい、
あれ覚えてない？大変だろうと思いますが、80歳超えられてね、
はい、
上皇と上皇后が平成の最後の方で噴火かなんかで非常に苦しんだ、鹿児島県の小さい島に行かれたでしょ、
うん、
覚えてないかな。
ごめんなさい、
うん、これね、島民がね数百人なんですよ。それでも行かれたんですよ。漏らすことのないようにということなんでしょうね。そのわずかな数百人の島民のためにはるばると上皇上皇后は足を運ばれた、
はい、
でご記憶かどうか、喜んだ島民が夕刻お泊まりのホテルの前で提灯行列でお二人を歓迎した、
はい、
この時にもう見事だな。上皇と上皇后が受けるんじゃないんです、お二人も提灯を持って振られたんですよ。
そうなんだ。ただ見たか
ね。私ここあるぞ、ほら。
も
うあの姿、つまり見事だなと思いますのは、自分の思うところ、行動できるところは全部行動して、つまり提灯行列を見下ろす天皇皇后であってはならないと。 提灯行列をしてくれる民がおるならば、共に提灯を持ってそこに立とうではないかっていう、これは上皇上皇后がお決めになったことで、我々はその行為に甘えてはいけないと、私自身もそうでありますね。天皇制というものに関して考えが浅く、私ちょっとね、これ思うんですけど、令和の時代になりましてね、
はい、
天皇皇后両陛下みたいにいろんなとこ旅なさると思いますが、スマートフォンで写真撮ってもいいんですよ。写真撮ってもいいし、手を振られてもいいし、なる人様とかね、雅子様とかって呼びかけるのも OK ね、
はい、
だけど皆さん、スマートフォンで写真こう撮るとき、一礼だけはしませんか？一回だけ会釈で頭を下げませんか？天皇が持っている礼制というものに、私たちも自らも礼制を感度高く受けるために、どこかお二人を名前で呼ぶ、それか写真を撮るという、その一つ前に日本人らしい行動を決して忘れぬ日本国民でありたいとは思いませんか？私そういうことを思うんでありますですね、
はい、
一番最初に話が戻りますが、三島が言っていた、舐めてはいけない、天皇というのは礼制を持ってるんだ。もちろん天皇自らがそのことを自分で振りかざすことはないんでありますけども、しかし日本国民の本性の中に天皇の礼制に対する敬意みたいなもの、このことをきちんと持っていることが日本国民たる証拠ではないだろう。まあとりあえず町場の天皇論語ってみました。来週はまた違うネタでご見伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。